明日への窓、立石正造のぶっつけ本番。
ペトロの手紙を読みましょう。最終回。ナミコさん、はい、元気ですか。
はい、元気でいます。ありがとうございます。いつもお聞きいただいて。
横浜中央教会の立石正造です。
明日への窓スタッフの小原奈美子です。今日もよろしくお願いします。
敬老の日が終わってしまって何ももらえなかったのでがっかりしている立石先生です。ちょっと目が若いので
、はい、9月はペトロの手紙1をずっと先生に教えていただいて、はい、
まあところどころ拾い読みしてました。
そうですね、毎回毎回いろいろなお話を伺ってきました。今日は4回目です。
そうですね、4回ということは4つの特徴だけをまあお話ししてきたということなんですけれども、今日は、最後ということで、4章の7節、8節、17節をちょっと読んでいただきましょう。
はい。ではご紹介します。万物の終わりが迫っています。だから使用深く振る舞い。身を慎んでよく祈りなさい。何よりも、まず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。今こそ、神の家から裁きが始まる時です。私たちがまず裁きを受けるのだとすれば、神の福音に従わない者たちの行く末は、一体どんなものになるだろうか。
はい。はい、今日のね、キーワードは、万物の終わりが迫っています。今こそ神の家から裁きが始まる時です。これはね、その次の5章に行きますとね、こういう言葉となって出てくるんですね。やがて現れる栄光。5章の1節ですね。それから5章の4節行きますと、大牧者がお見えになる時。6節行きますと、かの時には、全部時を表す言葉ですね。その時というのは万物の終わりという時なんですね。で、ペトロは今どういう状況の中に世界はあるかというと、はい、万物の終わりが迫っている時なんだ。
ペトロさんがこのお手紙を書いている時に、もうすぐにこの万物の終わりが来るという。そういう緊迫した思いがあったわけですね。
まあ、というよりも、イエス・キリストが、我々人類を救うためのすべてのね、仕事をなさってしまった、ということは、もう、この後、スケジュール的に次に何かと何かが起こらなければ世界の終わりが来るというようなことではなくても、世界の終わりに至るまでのすべてのプログラムは終わった。競馬のコースで申しますと、第1コーナーが終わり、第2、第3コーナーを回って、最終コーナーを回って、ストレッチ、ストレートコースに向かった時ということでしょうね。
じゃあ今、私たちは今そこにいるんですね。
直線コース。第4コーナーも回ってしまったんです。で、あとは一直線にイエス・キリストがいつ来られるかわからないという最終ね、直線コースにあるということなんですよ。それを万物の終わりが迫っている時というんですね。
じゃあ私たち本当に目を覚まして待ってないといけないんですね。
そうなんですね。
はい、
まあイエス・キリストが来られて、そして私たちの罪をあがなうためにご自分を捧げて、神様の満足をね、正義の満足を達成なさったという仕事が終わった後、もうこの福音が全世界に伝えられて最後の審判というわけですよね。
はい、
ということは、いつイエス・キリストが来られてもいいようにあなた方は、日頃の生活をね、清めていなさいということを言うんですね。そのことをね、思慮深く振る舞いなさい。
なかなかでもできないですね。
そうね。
思
慮深く振る舞うっていうのはね、例えば、私と奈美子さんに、例えば、等しい権利があったとするじゃない？
はい。
まあ、どんな権利かな。1個しかないおまんじゅうをもらう権利があったとするじゃない？その時私は思慮深く振る舞って、どうぞどうぞ、奈美子さん、お食べください。とこうね、私の権利を放棄する。これが思慮深い生き方だ。
で、こちらも資料深く、いや先生そんなことおっしゃらずにどうぞ先生からお召し上がりくださいって言ったら。
というだろうと思って私はその後でいただくわけ。
なるほど。
そうすると、そういうことを言ってるのではないけれども、
はい、
まあ、自分の権利を主張する、というね、生き方ではなくて、人のことを思う生き方っていうのは結局は回り道のように見えるけれども、神様の御心に近いんだ。そのことをね、愛は多くの罪を覆うとこう言ったんですね。
はい。
自分のことを主張するのではなくて、他人のことを思いはかることによって、それが神様から喜ばれる生活になるんだというわけですね。で、それを裏返して言うと、
はい、
今こそ、神の家から裁きが始まる時だとこうペトラ言うんです。
ちょっと怖いですね。
人を押し抜けて、
はい、
押し抜けて、我が我がという生き方をしてきた人は、
うん、
今こそ裁かれる時になるんだ。
ああ、大変ですね。
それでペトロは、まあ、何度も言いましたけれども、もう紀元64年の、うん、ローマのネロが火をつけた、
はい、
時によって起こったローマの大火 ね、
はい、
あの辺りの時に、まあ、殉教して殺されていったんだろうと思うんですけれども、
はい、
確かに、ペトロにとりましてはね、万物の終わりが迫っていた時なんですよね。その後も似たような状況が何度も何度も起きてくるわけで、
はい、
その時になって慌てふためいて、なんでこんなことになってるんですか、などとね、言う必要はないんですよ、
はい。
いつでも私たちは後ろに危険が迫っている時に生きているわけですよね。
はい、
何かこの災害が起こった時とか、戦争が起こった時にね、神も仏もあるものか、なんということをね、言う必要がない。それでペトロはね、この最後の結びの言葉で、どう言ったかというとね、こう言ったんですね。
はい。
この恵みにしっかり踏みとどまりなさい。共に選ばれてバビロンにいる人々と、私の子供マルコがよろしくと言っています。愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるように。前回ね、
うん、
この世の支配者、皇帝に従いなさいっていうことを言ったわけですよね。
はい。
そうペトロは教えておりながら、最後の時にね、この自分が今住んでいるローマのことをバビロンと呼ぶんですよ。
うん、これはどんな意味ですか？
はい。バビロンっていうのは、
うん、
エルサレムの宗教、まあ、信仰に、攻撃をかけてくる人たちの、うん、まあ、代表的な言い方なんですね。
うんうん、
というのは、紀元前587年に、うんうんうん、バビロンがエルサレムに攻め込んできて、うん、このエルサレムを滅ぼし尽くしたという経験があるんですね。
そうですよね。みんな連れて行かれた。
そう。そして、人々はバビロン捕囚となって連れて行かれた。
うんうん、
つまり、神様の勢力に逆らうような、そのような、この世のすべての国とか権力というものをバビロンという言葉で表すんですよ。
なるほど。はい。
で、ペトロは自分の今住んでいるここのローマのことをバビロンと言い換えているってことは、
うん、
実は、うん、この皇帝に従いなさい、服従しなさいと言いながらも、
うん、
この皇帝は神様に逆らう権力の代表者なんだよとこうね、
まあ、そうになってるんですね。
ひねくな言い方をするわけなんですよね。うん、
ね、
だから逆に言うと私たちは所詮この世の中に天国を作ることなんぞはできないんですよ。
うん、
常に神様に逆らう勢力が溢れている中にあって、
うん、
賢く忠実に訪れの日をめがけていつも生活しなければならない。
うん、
この今の日本でね、この都市というね、都市化の原理ってのは恐ろしいくらい私たちにも影響を与えるんですけどもね、
うん、
便利なことは良いことだ、お金が人を幸福にする、
はい、
良い地位を得るためには良い学校へ行くとかね、はい、人を押し抜けてでもね、自分の道を主張しなければならないとか、
はい、
自分にとって役に立つ人が良い友達、
あ、
こういう生き方ってのはこれ都市の原理なんですよ。
うん、
この原理がね、どんどんどんどん私たちクリスチャンにもね、うん、襲いかかってくるんです。
ああ、それは大変ですね。
だから、うん、そういう世の中の風潮とか生き方、思想、価値観、うん、全部ひっくるめてペテロは、うん、バビロンにあなたはいるんだよとこう言うんです、うん。この世の世界ってものは、いろんな神に逆らうような価値観とか道徳観念とか常識でもってクリスチャンに襲いかかってくるんですよ。だからこそ、
はい、
万物の終わりが迫っている、
はい、
身を慎んで、この間第一回の時言いましたね、身を慎んでと翻訳しました。これ原文は白筆でいる。
そうでしたね。
この白筆でいるって言葉はもちろんお酒に酔っ払わないという意味での白筆でもあるんだけど、うん、
はい、
この世の中のいろんな考え方にこうすぐ染まってね、わーっとこう有頂天になるのもやっぱり酔ってるんですよ。
あ、
哲学的にあるこの流行の考え方ってありますよね、
うん、
芸能界なんかでもテレビなんかでもわーっとこのある思想が流行る、
うんうんうん、
そういうものに溺れない白筆でいなさい、
はい、
冷めていなさい。
で、神様の御言葉に立ちなさいっていうことです、ね。
そういう方。
はい。
ね、この冷めていなさいっていうのはね、
うん、
あんた冷めてるわね、とこの悪い言葉を使うんだけども、ね、クリスチャンの信仰の場合はね、はい、良い意味で使われることが多いんですよ。なぜならば、
はい、
冷めて、この世の中の動きというものをよく見つめていなさいよ。今こそ神の家から裁きが始まる時ですからね。
そうですよね。警告ですよね。神の家から。
神の家からって教会から始まる、
そうですよね。
教会がまずね、神様の裁きによってふるいにかけられる。そしたらこの世の中はね、もっと恐ろしくね、ふるいにかけられるのは当然ですよね。でもあなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いなんですよ。クリスチャンだからということでね、人から意地悪されるならば、そのことをかえって喜びなさいとこうイエス様もおっしゃったことがあったんですね。まあ、ペテロの手紙4回ね、
はい、
これで学んだわけですけども。
でしたね。いかがでしたでしょうか。
いろんなキーワードがありましたね。
仮
住まいとかね、はい、それから、訪れの日。
そうです。最初の日はね、聖なるものとなりまし
た
ね。
そう
でしたね。
まあ、これが、クリスチャンのものの見方ということをよく表している手紙だと思いましたね。今週のプレゼントは何でしょう。
今週は番組プログラムのついた月刊誌福音の波と家庭礼拝のしおりの10月号をセットにしてもれなく差し上げます。
はい、家庭礼拝のしおりは薄い本ですけども、カラーでね、印刷されていて、
ね、
とても読み応えのある本ですね。
はい、
どこに申し込みましょうか。
はい、この10月号のセット宛先は郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、あら、奈美子さん、
はい、
今年あともう3ヶ月で終わりですよ。
早いですね。もうクリスマスの準備もそろそろ始めなきゃ。
いや、そろそろで休ん
じゃない。早いですね。
本当に、はい、この番組はキリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。今年もしっかりまた聞いてくださいね。来週また聞いてください。さよなら。
お元気で。